ルの玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社中越の代表取締役石丸隆之さんです。株式会社中越は三条市を拠点として生花や鉢植えなどの花器卸販売を行う会社です。それではお話を伺ってまいりましょう。石丸社長のご自宅にお邪魔いたしました。まず目を引くのはこちらの立派な屏風ですね。こちらは何が描かれているんでしょうか。
これは癒しの里の設計図と言ってもいいと思うんですよ。
屏風に設計図ですか。癒しの里、
はい、
こんな風になっていくという。
そうです。
屏風拝見しますと手前には湖があって、はい、桜の山があって、はいはい、こんな風になるんですか。
これ以上に綺麗になると思います。
そもそもどうしてその癒しの里というのを作ろうと思われたんですか。
15年前に農事法人コスモグリーンというのがこの付近に土地をもう買ったんですよ。その当時大河津農園組合法人が後継者がいないということで売りに出たってことなんですね。その時に私がその話を聞いてうちの方で購入したいと言って手を挙げて農事法人を取得したということなんです。福島の三春の桜があるでしょ、
はい、
1本で40万人の人間を呼ぶ雇用、ね、雇用を1500人すると、はい、という学者が言って1500人すると言ってた。その話を聞きましてこの山を全部一山ずつテーマを作って12ヶ月やったら500万人の人間が来るわけですよね。単純に言ったら、だからそれで一つの産業になるんじゃないかという思いはずっとしてました。まあそれは自分の夢としてずっと持ってました。
若い頃から思ってました。
そうです。
そうですか、じゃあそういう夢を追いかけられている石丸社長と、はい、そして、今のビジネスを行ってらっしゃるのが、はい、まあ牡蠣の栽培販売、はいはい、そしてもう一つ榊のビジネスを始められたのが、はい、どういうきっかけでいらっしゃったんでしょうか。
榊のビジネスというのはお客の要望ですけども、お客が欲しいと言えば、はい、我々はお客の要望に応えるのが仕事ですからね。榊っていうのは全くの量が足りないんですよ。
すいません、榊は神棚とかに、はい、備えられるあの緑の刃物ですよね。
そんな、
そんなに需要があるも
ん。需要があるんです。
ちょっとピンときませんでしたか。
ものすごい需要が全国的にあるんですけども、はい、足りなくって今は国内産は2割ぐらいしかないんじゃないでしょうか。で新潟県の榊というのは私あの全国歩いてみましたけども一番レベルが高いんです。品質がいいんですよ。
品質がいいんですか。どうして、まあ、需要があるというお話もありましたけれども、はい、他にもその榊にこだわった理由はあるんですか。
今日本の榊っていうのは中国が主ですよね。
そうなんですね。
でも日本の神様に日本に取れた榊をあげなくてどうするんですか。何でも輸入品がいいっていうことでもないですし、だったら日本のいい榊をあげましょうよというこれからのキャッチフレーズになると思います。
なるほど。
うちの会社の、でもうちが一社でやれる量なんというのはたかが知れてますよ。それだけのマーケットを本当に作れたらいいですけどもね。今私が言うんですけども新潟県のねこの地域の地場産業になればいいというふうに思っています。
地域の地場産業。
そうです、はい、そのためにもまずうちの会社で実際に金は取れるんですよというとこを見せなきゃ誰も本気にしませんから、
ね、今まで何も違うものが割れたところが榊の畑になって、そこで働く方が大勢増えてきているということですね。
そうですね。
じゃあそういった地場産業が一つ新たに生まれる。
そうです。
そして、日本人の、はい、大切にしている神様に捧げるものであるということで、はいはい、その世の中の流れというのをいろんな角度からご覧になって先をこう読んでらっしゃるんですね。
そうですね。それは私の会社が流通会社ですから、じゃあ生産体制にはそれが向いてるのか向いてないのかとかいろんな条件があるわけですよ。新潟県というのは恵まれてまして、はい、北海道のものは新潟作れるんです、はい、九州の南のものも作れるんです。
あ、ちょうど日本の真ん中ですからね。気候的にも両方
作れるんです。それを武器にしてないんですよ今。
ほ
ー、武器にすれば勝てるんです。北海道の春のものを新潟で作れば北海道よりも早く1ヶ月間早く出せます。
はいはい。
逆に九州の年末に出るものを新潟で作れば1ヶ月間早く出せます。
新潟という土地は
ものすごくいい土地なんです。
本当に宝の土地なんですね。
そうです。それを何も本当の宝を見てないっていうか、現場主義、私の場合は現場主義だから机半分現場半分なんですけども、机の上だけでやるとまあ数字的にはいくらでもいい数字できますよね。でも現場がなかなかうまくいかない。それは現場が知らない人間が数字を作るからなんです。
だからこそ癒しの里でもそうですし、ええ、もう本当毎日毎日出かけてご覧になってらっしゃるんですね。実際に歩いてみるといろんな発見があるものですか？
もうありすぎますね。
ありすぎますか。
昨日も万歩計見ましたら1万8000歩でした。
すごいです。
体力というのはやっぱり気力ですね。ここまで来たら
本当にパワフルな石丸社長ですが、そんな石丸社長の力の種になっているものって何でしょうか？
プロ魂じゃないでしょうか。
プロ魂、
私の言うプロというのは、プロが今10の位置にいるとすると、マニアとか趣味の世界の人が7ぐらいにいるわけですよ。必ずその方はここまで同じとこまで努力してきます、
はい、
その時にプロはその上さらに上にっていうのがプロなんです。常に肩を並べさせない。
あ、アマチュアとの違い、
ね、はい、そうです。肩を揃えた時はその人はプロじゃないです。勉強してないから。
あ、
常にその先を行く。だから死ぬまで一生涯勉強じゃないでしょうかね、プロとしての。私のプロというのはやっぱりこういう総合的なプロデュースですね、はい、
プロデュースのプロ
に、何をここの地域には植えたら合うとか、そういうことで現場も実際にやってますし、行かないとそれができないんですよ。一緒に、私ができっこないんですよ。一緒、地域の方と一緒になってこの地域を元気にしたいと。あくまでも地元と仲良くしなかったら何も前は進みません。
地元の皆さんと協力し地域を元気にしていきたいという石丸社長の強い思い、夢の実現にまた一歩近づいています。周りの方から言われる言葉があるそうですね。石丸社長は平成の、
花坂じいさんですか？
ね、
なれればいいんですけどもね、なりたいですよ。
はい、
山一面に花を咲かせて真っ白、今でも頭真っ白ですけどもひげもそのうち床屋も行けなくなったら花坂じいさんになれるような感じがしますね。地域の人からは言われるんじゃないでしょうか。
あ、まさに平成の花坂じいさん。
そう、ね、そうなれ、そう言われれば本当に本望ですね。
花が咲くごとにそこに住んでる皆さんが笑顔になります、元気が出てきますね、私もこのエリアがどんどん変わっていく姿を楽しみに拝見させていただきます、はいはい、さあ新潟の若者たちにちょっとエールを送っていただきたいんですが、
はい、夢ですね。見た夢、形になって見た夢は必ず実現できます。ただすぐに見たからできるものではない。その人にチャンスが回ってきた時にいかに努力してそのチャンスを逃がさないか、それは周りの人とも巡り合わせもあると思います。頑張ればできると思います。